先週の続きでございます。それでは伊藤主任どうぞ。
はい、今日欠席の伊藤彩子さんから一つ預かってきておりまして、まずそちらから、行かせてもらいますが、彩子さんは飲食店の QR コードによる注文、これ言われてました、うん、そういう店行ったことあります？
はい、
まず QR コードを読み取ってもらって、うん、スマートフォンのそのサイトから注文してくださいと。彩子さん曰く、そのもうメニューを見て、今日のおすすめなんですかとかっていうやり取りが楽しいのが飲食店なのに、そういうのをもう事務的に省いて、無機質な感じで、注文するのがすごく残念だなっていう話を言われてました。確かにその食べ物のメニューとか大きい画面とか、紙で見たいじゃないですか。うん、ファミリーレストランとかにあるような、ああいうのでまず見れないので、高齢者の方とか、ね、スマホ持ってない方は、おのずと注文できなかったり、
うん、そうですね。うちの父親がまさにそのことを言ってましたね。ほとんど外食しないんですけど、うん、最近自分の妹さん、だから私のおばさんですけども、うん、おばさんと二人で、まあ週に一回ぐらいどこかへ食べに行こうか、まあお互いにもうパートナーも亡くなってしまったんで、なんか食べに行こうかみたいな感じで出かけることがあるらしいんですけど、今まで全然外食をしなかったもので、行ったらいきなりその注文がなんかタブレットになってることにもう驚いて、あれはどうしたらええんやっていう問題から、もうわしは気軽に食べに行くこともできやんのかってなって。
思うよね。
店員さん呼んだらあかんのか、どうしたらええんやっていうので、もうパニックで。もう本当にずっとそのこと言
う
てくる。
そうやな、そういう時に若い人って店員を呼ぶっていうボタンもありますからって言うんやけど、そうとちゃうねんな。
そうですそうです、
うん、すんませんがやりたいねんな。
もう本当にどうしたらいいのか、食べに行くことができやんっていうので、もうすごいパニックってました。
ね、え、店員さんおったらいいですけど、それももうロボットが持ってきたり、ねえ、そういう店増えてきましたよね。
もう全然ついていけないみたいで。
ねえ、ありがとうも言えないし。
私でもこないだココイチ行ったら、その QR コードがあったんですよ。で、私全然気づかなくて、ね、普通に店員さんに呼んでしまって、まあ注文したんですけど、あとあと気づいたら QR コードあって、あ、ココイチやったら QR コードの方が全然いいわって僕思ったんですよ。だから、なんかココイチやったらもう決まってるじゃないですか。言ってしまうとある程度想像ついて注文できるんで。そういう、なんていうか、チェーン店とかやったら QR コードで済ませてもらってもいいかなって、僕はその時思いましたけど、すいません、QR コードで頼まずにって言ったんですよ。そしたら、いや、全然構いませんって言ってもらったもんで、うん、あ、ありがとうございますってなったんですけど、なんか忙しいのに申し訳なかったなっていう気持ちが芽生えたっていう話なんですけど。
でも、確かにその店員さん呼び止めるのが難しかったり、そういうの苦手な人からしたら、もう声かけなくても注文できるのは楽かもしれないですね。
僕ですので、飲み物とか注文するのはもうタブレットで注文したいと思ってます。生ビールぐらいって、なんで、もうそれだったらもうこれで押したら済むんでって思うと、呼び止めてまでって思いますね。
確かに。
なんかこっちが余計の人数やったら、タブレットの方が便利な時あるよね。一人のアルバイトの子が来て、その飲み物を頼むときにいろいろ言うやん。例えば7人とか8人とかおると。あれかわいそうやなとは思うで、その意味ではタブレットはいいよね。
そうですね。
だからあれか、昔ながらのメニューは置いといてくれっていう話やな。
うん、置いといてほしいです。これって言いたいんですね、これって。
うん、写真付きでね。
あれ、今ってそのファミレスとかでももうその大きいメニューもなかったりするの？
いや、大きいメニューとタブレットと両方置いてるんじゃないかな。
ああ、じゃあそれでええやん。
でもタブレットにシフトしていくと思いますけどね。
ああ。
ロボットと。
もしくは、Mac とか、何、それこそチェーン店のもう、なんか券買うみたいに先に。
モバイルオーダー？
そう、モバイルオーダーで全部もう、受付せずに、もうさっき注文して席に着くみたいな。
Mac ックぐらいになってくると確かにもうそっちの方がお互い便利っていうのはあるかもわからんな、うん、すいませんが必要ないもんねもともと
でもねめったに行かない人とかしたら写真見て、ね、これとこれとこれとって言うて買いたいですよね。
そりゃそうだな。
でもその話戻ると QR コードを読み取ってってなると多分 QR コード読み取ったらその会社のが設定してるホームページに行くんでしょうけど、本当に写真のないメニューの名前だけがバーってあってそれを選ぶっていうパターンがあるので、それはやっぱり味気ないですよね。
うん。
うん、以上、あやこさんの QR コードのお話でした。
それでは続きまして、まゆみ主任お願いします。
スマホでお金払えるようになって、すごくまあ小銭とか使わなくてもよくって、めっちゃ便利じゃないですか。大体私、まあ、コンビニへ行くときは、スマホで払うみたいなのが多いんですけど、普通にお金も使うんですよ。財布も使うんですけど、それ便利やなって思ってたんですけど、でも、この間何かで、もう今の子供さんだから、お金をあんまりもう見ることがない。お札とか小銭とか、見ることがなくて、もう携帯で、そういうお金はもう払えるものって思ってるやっぱり小さい子供さんが多くって、改めてそのお金のことについてなんか勉強しないと、実際のお札とか小銭をあまり見たことがないっていう子供さんが多いっていうのを聞いて、なるほどと思ってびっくりしたんですよ。なんかまあ私たちは一応まあお札とか小銭とかをずっと使ってきて、今新しくその進化して携帯で払えるっていうのを経験してるけど、もう今の子供さんそれがない、もう最初から携帯で払うがもう当たり前になったら、ちょっとどういう感覚なのか自分では想像がつかないんですけど、なんか改めてそうやって勉強しないとお金のことが理解できないって、もう無限にこの携帯から何でも買えるみたいに思ってしまってるって親御さんがその時言われてたんで、ああそうかと思ってちょっと怖いなって思ったね。
なるほど。そんなん親の責任やろそれだけやろ。そんなん今の時代でもちゃんとお金の価値を分かるように子供を育てるかどうかの親の責任でしょ。そんなん、
でもそういう環境がないと、だからもう一から説明しないと自然に学ぶはもうできない、わざわざ教えないとできないことなんやなって思って。
お小遣いとかお年玉もキャッシュレスでちょうだいって言うみたいですね。
うん、それ聞いたことある、
ね、
う
ん、便利なんですけど、うん、
ね、
小銭あげても喜ばないと思って
そうだ、昔の三浦君みたいに土の中に一旦埋めとく人はおらんねん
500円玉ね、
まだ放投してね
秀樹もな、グレーチングの、速攻の下に落ちた500円玉をずっと見とったって話しとった
よ。そうですね。
なんかこの500円玉とかってすごい嬉しかったり、なんか、小さい小学校の頃は小銭で満足してたのが、なんか大きくなったらやっぱりお札が嬉しいとか、そういう感覚が、もう私たちの時代で終わりかなと思って。
でも、若塚主任が携帯で支払ってるのが多いっていうのはちょっと、意外でしたけどね、僕。
大体コンビニだけですけど
ね。
コンビニの 小銭程度の買い物だったら、小銭をカチャカチャやり取りするのが嫌やっていうのと、結構後ろで並ばれると、なんか小銭出すのが、後ろに待ってもらうのが申し訳ないっていうので、素早く払いたいっていう。
まあ、伊藤主任、私は今もずっと現金派ですんで、もうずっとバカにしてください。それでは、
高速道路はもう ETC ですよね、さすがに。
それはさすがにそうですね。
昔現金でしたよね。
うん。
ね、
社会全般がっていうことでしょ。
いや、なんか、社長家族は現金で払ってるっていう。
ああ、クレジットカードを作らなかったから、私、もうギリギリまで、もうこれ作らなしゃあないなっていうところまで、クレジットカードも作るの嫌だったから。あれクレジットカードと対になってんじゃん。
なってます、はい、
うん、それでトヨタで車20年ぐらい前かな、その変えた時に自動的にトヨタでそのクレジットカード作れますよってなって、でそれもリュウタついてきてくれたわ。でそれやったらっていうんで初めて ETC を 導入した覚えありますよ、個人市場。
個人市場。
てなことで、まあ、これももう自然に終わっていこうか。うん、
ヘルパーの形、生絞り。